はい、また久しぶりの収録になってしまってるんですが、今回は、まあ、ちょっといつもと違うような話になるのかもしれないけども、まあ、ゲストとして、これは伊藤さんって普通に紹介したらいいのかな。
はい、伊藤でいいです。
はい、
伊藤でいいです。
はい、伊藤さんをゲストにしていろいろ喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけど、自己紹介お願いします。
はい、伊藤と言います。で、今は、上手ですね。AWS のコミュニティの神戸を運営してるっていうのが、多分一番わかりやすいのかなというふうに思います。
うん、そうですね。
はい。で、神戸はもうこの、今回のタイトル通り、アレクサのことばっかり、
うん、
僕が好きだからやってるっていうぐらいの、ね、半分エゴで回してるようなぐらいの、ブランチになってる状態ですね。
はい、
はいはい、
うん、
で私自身もアレクサのスキルの開発とか、やってまして、
うん、
最近ですねそういう案件がちょこちょこ、来るようになってきました。
はい
はい、ただもともとは Ruby の人で、
うん、
Rails が大好きで、ウェブアプリケーションはもう基本的に Rails でガリガリ作ってたっていうのが、アレクサに出会う前の経歴ですね。
はい、うん、
はい、
所属とかって言った時今どんな感じになってるんですか？
ああ、所属フリーランスで活動してるんで、屋号は一応あるんですけど、
はい、
Teams っていう屋号があるんですけど、
うん、
今年で廃業しまして、
はい、
その屋号は、うん、で、オランダの方で、また新たに個人事業主を、
はい、
する予定です。来年から。
あ、オランダのフリーランスってこと？
そうです、そうです。なのでそれでまた新たにちょっと屋号を今考えていて、はい、来年1月から始めようとしてる状態です。
はいはい、なるほど。じゃあこっちの確定申告したらおしまいってことかな、こっちの役。
そうですね、はい、そうです、そうです、
うんうん。まあ、今回、まあ、普段オランダに実はもう住んでるってことなんだけど、たまたまというか、まあ、年末年始で神戸に帰ってきてるってことなんで、
はい、
うん、はい、実はね、関西のゲストって初めてなんだよね。
ああ、そうなんですか意外です、うん、
はい、関西どころかね、みんな東京とか北海道とか福岡とかからはゲストに出てもらってて、
うん、
実際近く神戸とか関西周りは今までゲストが実はいなくて、
うん、意外ですね
まあそのゲストに誘ったのもこないだと、上手友人神戸のアレクサの話あとで、
うん
うん、まあ、あそこで聞いた話とかも普通にまた知らんぷりして聞くかもしれないんで、
はい、了解
、はい、僕は知ってるかもしれないけど、まあ、改めてもう一回喋ってもらえるといいかなと思います。
はい、
はい、そんな感じでよろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、一応まあ、誘ったきっかけが今アレクサスキルをしっかり作ってるよねっていうことで、うん、まあ、いわゆるスマートスピーカーの開発っていうのをやってますと。
はい、
で、まあ、スマートスピーカーの開発っていうと、まあ、なんだかんだで、まあ、今 Amazon の Alexa といい、 Google ホームといい、クラウドのリソース使った開発っていうのをやっていかなきゃいけないというか、まあ、必須ですよね。うん、
そうですね、
うん、だからその辺がテーマに合ってるのかなと思って、まあ、ちょっと、
うん、
そっちを絡めて話していければなと思います。うん、はい、じゃあまずアレクサの方、まあ、アレクサは Google ホームと、上げてもらってるんですけど、大体アレクサなんですかね。
はい、そうですね、大体アレクサですね。
はい、アレクサ今何
持ってますか？ 80%。
あ、
はい、アレクサは、うん、エコー、古いエコーですね、第一世代のエコーと、う
ん、あ、
反応しましたね、今近くにあるやつが反応しました失礼
あ、そっか、これあれだね、
アレクサって言ったらもう、はい、反応しちゃいますね、近くに。
はい、喋ってる人ちょっとごめんなさいって、聞いてる人まあ、なるべく言わないようにちょっとしていきましょうかね。
そうですね、はい、
Siri とかの問題も同じような感じで Google 呼ぶときのあれとかも言っちゃダメなんだ。
そうですね、うん、
なるべく言わない感じで、
うんうん、一応複数台デバイスあるので、
はい、
気をつけていきます、
はい、どうしましょうかね、はい、アレクサの出会いとかその辺からもう普通に語っていきましょう。そう
ですね、うん、もともとそのジョーズ UG の神戸を2年前か、
はい、
2年ぐらい前になるのか、古賀さんからデジタルキューブの古賀さんから引き継ぐっていうのが突然、
はい、うん、
あのメッセンジャーで来まして、
はいはい、
Facebook のメッセンジャーでもう深夜超えてた12時ぐらいですかね、
はい、
はい、来まして、でその時の1回目で、まだその頃アレクサ知らなくて、
はい、
まだあの、ラムダを、
うん、
がラムダがラムダとして流行ってたというか、もうそれを使うことが、まあ、ちょっとかっこいいんだ的なクールだ的な、そのサーバーレスがちょっと来だしたみたいなぐらいの時だって、はい、
うん、
で僕もそのノリでラムダをやりこれからやっていこうと思ってた時期だったんですよね、
はい、
うん、で最初にまあその第1回目のテーマを決めるときに、まあ、ラムダを使って何かしようっていう勉強会を1回したんですけど、
はい、
まあ、その時にちょうどアレクサの、トリガーが来てたんですよね、ラムダの。
ああ、プルダウンで選べたってことですかね。
そうですね、プルダウンでアレクサスキルキットが呼べると、連携できそうだというのを、その勉強会の中で、情報を得まして、
はい、
うん、で、じゃあちょっとアレクサやってみようかというところで、触り出したのがきっかけですね。
うん、
1回目です。うん、で、その頃は、まあ、その、調べていくうちに、なんでしょうね、その、スキルキットというか、デバイスに入れれる的な方に僕はちょっとフィーチャーしちゃって。
ああ、はいはい。あの、うん、アレクサの SDK を、ラズパイとか、あの、なんだっけ、
そうです。
プリングスのツツとかに入れてやってるやつだった
、はい、そうですね。
はい、
そう。で、シミュレーターとかももちろんあったんですけど、まあ、生で、はい、入れて作ってみたいっていうところに傾いてしまって、
当時実機ってなかったんでしたっけ、手元に。
ないです、ないです、
うん、まあもう普通に時効なんで、あったとしても、
そうですね、はい、当時なかったですね。
ああ、そっか、自分のやつはなかったんだっけ。
はい、はい、自分のやつはなかったです、うん、
はい、
では実際作ってみようって言って入れてみ見て動かして、うわーっと思ってロックオンされたっていうのが一番大きいかなと思って、ね、
はい、
うん、ほんまにきっかけはそこです、
はい、それからはまあデバイスとしてあのアレクサモドキーを作る、
うん、
でスキルもその時からも開発始めたんですか。
あ、そうですね、
うん
うん、スキルもその調べていくうちにデバイスとスキル、デバイス作っちゃえば自分のスキルってどんどんそのデバイスからも呼べるんですよね。作れば作るだけ。はい、
うん、
アーキテクチャ上。はい。なので、どんどん自分のラズパイにいろんなことをさせたいと思ったときに、
うん、
うん、に、もう思いつくままスキルをとにかく作っ、チュートリアルのものから何から作ってったんですよね。
はいはい。
自分のラズパイに呼ばしたいからっていう動機で。
うん、ああ、そうか、スキル。うん、がちょっと分かんない人がいるかもしれないんで、
あ、はは
スキル、アレクサの、まあ、アプリケーションのことなんですけど、まあ、どんな感じで、やるのかなっていうのを一応簡単に説明だけしてもらってもいいですかね。
そうですね、だからアレクサのスキルって特定の、まあ、会話、特定のシーンとかを想定して、
はい、
特定の会話をするための、まあ、セットというか塊というか、アプリに近いものですよね。声のアプリに近いようなものですよね。
うん
うん、なので、まあ、その天気を教えてとかもそうなんですけど、まあ、例えばタクシーの情報を知りたいとか、今日本で出てきてるものだったら交通情報をちょっと知りたいとか、
はい、
あとはまあ東急ハンズの商品の情報を知りたいとか、そういうのは、東急ハンズのスキルに入ってっていうのをトリガーにしてスキルに入って、
はい、
で東急ハンズの情報をもらって、
うん、
じゃあありがとう東急ハンズって言って終わるっていう感じですね、
はいはい、
そこのひとまとめ、ひと塊がスキル
うん。
うん。
っていうことですね。はい。
で、スキル。で、当時は、
はい。
もちろんその日本語なんかなくて、
はいはい。
うん。で、英語でガリガリスキルを作っててですね。で、まあその、衝撃を受けたのはやっぱりラムダだけで当時完結、今もそうなんですけど、
はい、
AWS のラムダだけでほぼほぼ処理は完結をして、
はい、
あとはなんか JSON ちょこちょこ書いたら終わりっていう、このなんか簡単さに、すごい僕は作り、デベロッパーとしては衝撃を受けて、感銘を受けたので、
はい、
なんかこれはこれで広めたいなと思って、
うん、
うん、友人の神戸でもスキルにフィーチャーしたやつをやりたくなったっていう感じですね。
はい、うん、これからもずっと上手友人の神戸ってアレクサ特集ばっかりやってる感じ
がするんだけど、そうなんですね。
僕もたまに行くんですけど、
うん
うん、まあ一応とか発表もしましたよね、確か。
うん、
うん、あれは上手友人だった。
うねうん、
はい、
佐野森さんが網元忍者っていうのを作られてて、
はい、作りました、
ね。網元の説明をつらつらエコーで喋ってくれるっていう
。そうそう、網元っていう、あの、ワードプレスのホスティングサービスがあるんですけど、まあなんか、アレクサを持って帰ってきて、当時、まあ、英語しか喋れないやつで、とりあえずこれでなんか作れ、作ってみようって、ネタでも何でもいいからって話になったんで、まあその頃、もう伊藤さんも作ってたんですよね、スキルを、多分。
そうですね。
はい、あなんか開発って、まあ、昔と今と、なんかだんだん変わいろいろと、まあ、あのエコシステムとか変わってきてるのかなと思うんですけど、当時って結構苦労しましたよね。
そうですね。当時は、今は Node.js の SDK とかもあって、アレクサのスキルキットを作るのにだいぶ楽にはなってきてるんですけど、当時はそういうのもなくて。
はい、
うん、で、私、今もそうなんですけど、ラムダ結構 Python 派なんですよね。
はい、
うん、なので結構ラムダ Python で書いてたんです、
はい、
と、
うん、
スキル ASK ってよく訳されるんですけど、アレクサスキルキットっていうのは ASK って訳されるんですけど、
うん、
そこのドキュメント使用書とか見つつ見つつ Python でガリガリラムダを書きっていうのは、
はい、
昔はよく、
うん
うん、やってましたね。
そのラムダのデプロイとかもいろいろとやり方がまあ、今も昔もいっぱいあると思うんですけど、
そうです、はい、
うん、なんかこれはいいなっていうのがあったら、まあ、今の方でも構わないですけど、はい、どうやってデプロイしてますっていう感じですね、まず。
了解です。それ実は今も模索中なんですよね、
うん、
で昔は、まあ、ラムダランベイをっていうラムダだけをデプロイする、
はい、
ランベイを使ってたんですけど、うん、
あ、照井さんが作ってたやつですね、
そうですね、うん、はい、でそれから、もうちょっとダイナモとかそのあたりを楽に連携できひんかなとかって思って、サーバーレスフレームワークに書いたんですよね、
うん、
で、でその時間がちょっと長く続いて、あ、これでいいなと思ってたんですよ、
はい、
でだけどそしたら、あの AWS の CLI、 あ、違う、アレクサの CLI ですね、
はい、
が出てきて、でこいつを使った方がデプロイは簡単なんじゃなかろうかと。
アレクサ CLI、
ですね、 ASKCLI かな、
ASK、 アレクサ CLI、 ちょっと一応見ておきましょうか。ああ、早速クラスメソッドが一番上に出てくるASKCLI って出てますね。
ですね、はい、 AskCLI ですね。うん、
なんか昔ね、アレクサって、ちょっとあの、
はい、
スキルの登録というか、が、すごいあの、API が一つもなくて、
うん、そうですね、
ウェブコンソールから、
はい、ウェブコンソールで、うん。
あれってなんか良くなってるんですかね。
そうです、そうです。で、それを、うん、この ASKCLI で、
うん、
コマンドから突っ込めるというものなんですよね、
はい、
これが。
なるほど。
で、はい。
やっとあれが API でというか、CI とかからデプロイできるようになったんですね。
そうですね。う
ん、昔は本当、ラムダまでならできたけど、そこから先のつなぎ込みっていうのは全部手作業で。
そうです、そうです
。インテントとかその辺 の何喋ったら何返すっていうの全部あの UI からやってたじゃないですか。
そうですね、やってました。
あれしんどいなって思ってたんですけど、
それがやっとここで、
はい、
そうですね、インテントっていうものもその会話もそのモデル、
はい、
うん、モデル .json だったかな、
うん
うん、っていうので定義をできるようになってまして、
はいはい。
で、あと多言語ですね、
うん、
今はもう日本語で英語もドイツ語でも英語もカナダとか、
はい、
そういうところも出てきて、でインドとかも出てきてるんで、
うん、
ですけど、その多言語に対する言語切り替えみたいなところも、
はい、
この CLI のモデルの中に入ってるの で
同じスキルで多言語対応できるってこと。
へ、そうです、そうです、うん、なんかジャパニーズとかドイツっていうのを、
はい、
うん、もうランゲージファイル的な感じで、
はいはい、
あの定義をすれば、
うん、
もう4つにデプロイができる感じですよね。
うん、
それはかなりメリットいいので、
うん、
これはいいんじゃないかというふうに思って、ちょっと画策をしてる。ちょうど私も今触ってるところで。
ほいほい。
はい。
でもこれだけだと、ダイナモとの連携とかって、そういうのやりづらいことないですか？
そうです。その通りです。
うん、スキルは作れてもって。
そうですね。
実際、うん、実際あの、まあさっきダイナモって出てきましたけど、ダイナモ以外にも AWS のリソース何か使ったりするのかなと思うんですが。
はい。
まあ IAM とか使うのかな、これ。
IAM
は使うでしょうし、まあ、他にデータをダイナモ DB 以外に何か置いたりとかってしません、これ。
します、します。S3 には置きますね。置くことはよくあります。はいはいはい、うん、音声ファイルを直接、Alexa に、
うん、
エコーの方に送り込みたいときとかっていうのは、
はい、
まあ、ラムダ上で変換かけちゃっても構わないんですけど、
うん、
実際、応答ファイル、MP3 は S3 に置いておいて、
はい、
会話によって、
うん、
その音声を取ってきて返すみたいな。
はいはい、
うん、ところの処理も結構ありますので、
うん
うん、S3 とダイナモは結構メジャーで使いますね。
ああ、それはそうですね、確かに。他に何か使うものってあります？データストアじゃなくても、
うん、
でもあんまり意味がないのかな。 SQS とか SNS とか、
ね、そうですね、あまり使わないですね。 SQS も SNS ぐらいは使いますけど、もうプッシュで、
はい、
うん、何かしら会話の流れの中でプッシュするとかっていうのは使いますけど、例えばなんかお客ピンコードとかを、
はい、
その会話の中で例えばワンタイムみたいなのをふわっとワンタイムパスワードみたいなのをどっかに通知をするみたいな、
はいはいはい、
今日ピンコード発行してみたいなリクエストに対して、
うん、
プッシュで、携帯とかに送るとか、
はい、
うん、そういうノリで SNS とかは使ったことはあります。
アレクサから。
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 はい。
ピンコードが、はい、メールで来るとか、まあ、あれか、スマートフォンとかに普通に SMS で募集してっていう。
そうです、そうです。
はい、
はい。そういうちょっとデモをやったことがありまして。
はい、はい。
はい。
そっか。じゃあ、なんか、ついでにですけど、
はい、
今まで作ったスキルとか、今作ってるスキルとか、まあ、何かしら紹介できるものが、公にしてよければ。
ああ、了解です、了解です。
作ってきましたよっていう。
ですね、もう日本語に対応のスキルとしては、もう会社名で言うと、スマートフォームのセキュリティのセキュアルさんっていう会社さんがあるんですけど、
はい、
で、この会社さんってドアとか、ドアにセンサーつけて、
うん、
で、侵入を検知するシステムを作ってはるんですよね。
はいはい。
で、その侵入した状況とかっていうのをスマホで見れますと。
うん。
うん、で、まあ、その侵入の検知システムをまあオンにしますか、オフにしますかとか、
はい、
うん、そういうことをまあスマホで簡単にできますよっていうサービスをまあ提供されてるんですけど、
うん、
単純にそれをまあ声でやりますと。
はい、はい、
うん。
あ、プレスリリースがありますね。
そうですね。
Amazon Alexa に対応開始。音声コントロールが可能に。これは家の中の Alexa からで、
そうです、そうです。
オンにして、出かける前に Alexa をオフにして。
そうです、そうです。
うん、
なので、シーンとしては玄関先にまあドットとか置かれてて、
はい、
で、出てくよ、オンにしといて言ったら、
うん、はい、
もう侵入検知モードにピコって入って、で、オフにします。で、ただいまオフにしてって言ったら、うん、もうそのまま侵入、
はいはいはい、
侵入されても OK モードになるというか
受け入れ可能モードに、
はいはい、帰ってきたよモードになるとか、
はいはい、これってさ、はい、玄関先に例えばアレクサ置いてやって、玄関外からアレクサ侵入オフにしてって言ったら、はい、あ今ちょっと、
はい、
全国の席があるからオフになったかもしれないですけど、
そうですね、
玄関の外から呼んじゃったら、はい、オフになっちゃった
んですよ。そうなんですよ。でそこに対してはそのピンコードを言わなきゃいけない ようになっていて、はい、
うん、
はい、でそれは、スキルを一番最初に有効にするときに1回だけ設定するんですよね、
はいはい、
うん、なので設定するようになってるので、
うん、
外からアレクサオフにしてって大きい声で言われても、うん、ピンコードをお話しくださいって言われるので、
はいはいはい、
はい、
なるほどね、うん、
そこはちょっと対策できて、一応他人はできない。他人は、うん、そのピンコードを知らないので、はい、オフにはできない、
うん。そのピンコードも口で言う4桁の数字とかそういう感じで。
そうですね。
うん、
4桁の数字。
うん、
なるかな、はい。
じゃあそれをまあ、玄関に耳つけて聞かれていたら、
そうですね。オフにできるっていう。
そこのピンコード、認証周りってなんか面白いもんないんですかね。今、買い物とかも、ピンコード設定しておいて数字を声で喋るっていうやり方してると思うんですけど、
うん、はい、
そこなんか工夫できないのかなというか、パスワード、まあ言うたらパスワードを
口で言うって口外してるわけですからね、
はい、割とご法度な話じゃないですか、うん、これまでの文化の、ね、歴史
とか、ね、
言ってしまうと、
うん、なので、
うん、
なんかもう技術の進化に頼るんじゃない、頼るしかないかなとぐらいで思ってるんですけど、やっぱり顔とかね、カメラつけて認識をさせるとか、
うん、
正門ですよね、まあ、いくつかもうその、
うん、
次のロードマップの中には入ってるっぽいですけど、
はいはい、
アレクサの、はい、正門認証とか、まあ、顔認識、
はい、
まあ、指紋もあればっていう感じですかね。
指紋カメラに向かって
サムズアップ
をバーンとして、
そうです
よ。OK ってやればいい。
はい。
そのぐらいやったら楽かも
しれない、ね。っていうぐらいの、
はい、
はい、インターフェースでないと、さすがに声だけでパスワード喋り続けるっていうのは、はい、密集住宅地で周りに聞かれる可能性はもろもろにあると思います。
そうですね。普通にどこまでも漏れていくと思うんで、はい、そのピンコード
って。そうですね。はい。
なんかまあでも声、まあ、声紋とかだったら最悪録音されなければ大丈夫だったりとか、
うん、そうですね、
うん、あと顔だったらこの間、ディープレンズだっけ、
うんうん、
Amazon の機械学習の、
はい、
なんだろうを組み合わせた
うん、
ロボットみたいな、
そうですね
目がついたディープレンズっていうのが出てましたけど、うん、まああれとはアレクサとかって多分きっと相性がすごく良くて、
そうですね、うん、良さそうですね、
まああいうアレクサに、カメラつけといて、
うん、
ちょっとそっちをちゃんと向いてから侵入 OK とか侵入オンにしてって、
うん、そうですね、
言ってあげればいいのかな、
うん
うん、その辺まだまだ工夫の余地というか、いろいろとテクノロジーが解決できていきそうな、
うん、そうですね、
うん、
なんかどんどん Amazon エコーになんかガジェットっていう形で、
うん、
いろんなデバイスがリンクできそうな流れに今なってきてるんですよね、
はい、
うん、リーインベントでもあったんですけど、私はボタンをもらったんですけど、そのリーインベントでのワークショップで、エコーボタンズっていうもうシンプルなボタンをもらって、
はい、
うん、でそれがそのままそのスキルのラムダ上で制御できるんですよね、
はい、うん、 なんかあの色が変わ、うん、ランプの光色いろいろ変わったりとか、
う
ん、ボタンを押したっていうのをアクションとして検知したりとか、
うん、そうですそうです、うん、でそれに対してアレクサが声で返すとか、
はい、
うん、っていうのが、もう API と SDK として提供されつつある状況なので、うん、
はい、
はい、でこれがそのままカメラのデバイスであったりとか、
うん、
声紋認証なり指紋認証のデバイスであったりとかっていうところにそのまま紐づいていけば、
はい、
もうずっとラムダで制御ができる、
うんうん
うん、今までスキル作ってた延長で制御ができるようになる。
そうですね、
はず、
さっき の, あのセキュリティのやつとかも玄関にそのボタンを置いとけばトグルできるかなって
ああ確かに、
はい、ね、手掛ける前にバーンって叩いて、
うん、バーンって叩いて、
うん、で今オンかオフかは色で判断するとかできるのかなと、
うんうんうん、
あのボタンって、電池が入ってんのかな、
バッテリー入ってます、はい、電池です、
うん、まあ、それで Bluetooth かな、
Bluetooth ですね、
うん、Bluetooth で接続して、はい、じゃあアレクサって Bluetooth の、デバイスをぶら下げられるってこと、今
ぶら下げられますね、
あ、そんなこともできるようになってたんだ。
捧げられます。
うん。
その、ペアリングをする方法が、どこにも書いてなくてですね。
はい、
のエコーボタンズにも。僕がちゃんと見れてないだけかもしれないんですけど。
はい、
開発する前に、まずそのエコーボタンとエコーをペアリングするのに30分ぐらいかかりました。こうすればいいのか。
うん、ああ。ちなみにどんな方法なんですか、押しっぱなしとか。
結局、はい。結局ボタンを押しっぱなしにして、
うん、
あの赤いランプがホワーンホワーンってつくので、
はいはい、
あ、これがペアリングモードだという、
Bluetooth らしい動きをちゃん
と、はい、ブルー、はい、
するんですね、でボタン以外になんか、デバイスってありました？
リインベントで見たのはボタンだけでしたね、
はい
はい、ガジェットとして出てるのはボタンだけでした、
うん、まあ、でも他のじゃあスマートフォームのに対応した何かっていうのが普通にどんどん、まあ、メーカーさんから出てくるって感じですかね。
そうですね、
うん
うん、
なるほど。
今使用というか実際触ってみた感じだと、
うん、
その API を触ってみた感じだと特にじゃあこれはボタンかみたいな、
うん、
っていうような識別っていうよりはただただデバイスの ID で、
うん
うん、
してなんかイベントを発行するぞっていう、
はい、
うん、
そうですね、うん、なのでボタンかどうかっていうよりはなんかそれ用に、まあ、色を変えるなら色を変えるみたいな、
うん、
変える用の、まあ、レスポンス HTTP レスポンスがちゃんと定義されていて、
はい、
でそこに対してもうそのレスポンスの通りフイッと投げれば、
うんうん、
そのデバイスが、まあ、対応してりゃ
なるほど。
音、色は変わるし、みたいな。
ああ、じゃあ次はラズパイで、そっちのアレクサ周辺デバイスを、
そうですね。
作っちゃう感じでやるんじゃないですか。
うんうん
うん。Bluetooth なんだけど、HTTP なのかな、これ。
そうですね。インターフェース。そうです。インターフェースとしては、うん、中間層に API のレイヤーが、HTTP で受けるレイヤーがあるので、うん、
はいはい、
結局、僕たちとしてはエコーとやってるだけ。ほんまにスキルとやってるだけの状態です。
そういうことね。
はい。
で、ぶら下がってるデバイスのどれかに、それの指定は一応できるってこと
できます。
うん。名前付けておくとか、
うん。そうですね。ペアリングして、そのスキルに入ってきた時なのかな。そのデバイスの ID がつくので、
うんはい、
それをキーに、これつけろ、これ消せ、みたいな。
はいはい。
のは、できるようになってます。
ああ、なるほど。なんかちょっとあの、知り合いで、アレクサに、ね、家族にご飯ができたよっていうのを知らせるために、LINE にメッセージするっていうのがあったんですけど、
うん、
例えばその、まあ、ボタンをピカピカ光らせるとかで、家族を呼び出すとか、
うん、
そういうことも普通に、簡単に
できる。できると思います。できるともいいですね。なんか お母さんがご飯よって言ったら、
そうそう、
子供部屋の、はい、ボタン光るみたいな。
ランプがピカピカと光って、
うんうん、はい、
まあ、逆にボタン押したらご飯持ってこいみたいな、あのちょっと部屋から出てこないタイプのもできるかもしれないですね。
確かに逆を考えるのもありかも。
例えばなんかボタンをいきなり押したらアレクサが反応するみたいな、そういうやり方もできるんですか？
できます。
アレクサが何のアプリスキルも起動してない状態でもボタンをのリアクションとして、
はい、ああ、それはできないですね。
あ、そうなんだ。
じゃあ高いスキルには入らないとダメですね。
あ、なるほどね。
はい、
うん、いや居酒屋とかで呼ぶボタンがあるじゃないですか、店員
さん、はい、
あれみたいなことはちょっと難しい。
ああ、できないですね。一番最初のファーストタッチがボタンを押すは今んとこできないと思います。
はいはいはい、
はい、
さすがにそれを求めてるわけじゃないんですけど、
うん、
できるのかできないかだけちょっと、
うん、
せっかくだからっていう。なるほど。他のスキル何か作ってるやつで。
そうですね、そうは僕フラッシュブリーフィングが結構好きで、
うん、はい、
好きでというかまあお手軽なのもあるんですけど、ローンチしたので言うと、まあ、自分のブログを読み上げるスキルを一つ作ってるんですけど、
はい、
日本語で書いてるんですよね。
うん
うん、なので、それは勝手に翻訳をして英語で読む、
はい、
英語で読ませるっていうのを、ちょっとそのヨーロッパ、US で公開してるので、
はい、
日本語で書いたブログも英語で読ますみたいなのをなフラッシュブリーフィングを作ってます。
はい、
うん、で、もう一個、これは本当にベーシックなフラッシュブリーフィングなんですけど、
うん、はい、
オランダのニュースサイトがあるんですね、
うん、
dutchnews.nl っていうのがあるんですけど、
はい、
オーガナイザーの方にお願いをして、これをちょっとアレクサで配信させてくれないかと。で、ここのサイトが RSS のフィードを持ってはったので、
はいはい
はい、これをフラッシュブリーフィングで、
うん
うん、音声でヘッドラインニュースを配信できないかっていうのをちょっとリクエストさせてもらってですね、
うん、
で、今 US の方でローンチされてるフラッシュブリーフィングですね。
フラッシュブリーフィングってどこからどこまでフラッシュブリーフィングになるんですか？これ例えばすごい記事があるじゃないですか。
はい。
で、ちょっとニュース教えてよって、まあ、アレクサに頼んだら。
そしたら、10個あったら上5個までの、
うん、
ヘッドラインだけが流れます。
はい、
で、すごい長いもの、4500文字だったかな。
はい。
1コンテンツそれぐらいの制限があるので、
うんうん、
それよりも短いものは切られる。
切られるというと、うん、
でもうあの次に行ってしまう感じですね、
はいはい、
次のコンテンツがあれば、うん、次のアイテムに行ってしまうっていう感じですね、
うん、それはまあ朝一でなんかニュース教えてよ系のあれですね、うん、
そうですそうです。なので、うん、あんまりその長いフラッシュブリーフィングだと、
うん、
もしかして3つとか4つとか登録されてる方で全部長かったらもうずっと終わらないみたいになるんで、
はいはい、
できればほんまに1行2行とかでショートなスキル、ショートな RSS フィードが良かった
ん
ですよね、うん、なのでそれでふらふらちょっと探していたら、うん、あ、これすごい適度な長さで、
うん、
のヘッドラインだけ流してくれるやつだったので、はい、うん、あ、これいいなと思ってですね。
なるほど、
うん、なので公に公開してるのは今これぐらいですね。開発中のものがあと3つほどあります、
うん、はい、これも普通に全部ラムダでやってる。
そうですね、
うん、
本当は RSS フィードそのまま貼っつければ、
うん、
読んでくれはするんですけど、
はいはい、何のラムダもいらずに、あれですよね、
普通に
RSS だけ貼り付ければ、そこをあの朝、なんかやってって言ったら、
はい、
含んでくれるっていう気が
するんですが、そうですね、
うん、
ただちょっとその、動画とか埋め込んでたりとか、
はい、
あと HTML のタグを埋めてたりとかってすると、
うん、
読んでくれないので、
はい、
大体私フラッシュブリーフィングも、 API ゲートウェイで1個プレイヤーをかまして、うん、そこにクレンジングするプレイヤーを1個作ってて、
はいはい、
そこで、まあ、余計なタグを切ったりとか、
はい、
うん、あとは、ちょっとイントネーション的、その文字として自然な状態になってるかどうかみたいな、そのチェックするプログラム書いて、
はい、
うん、そのフィルターを通して出すように、
うん、
っていうのをフラッシュブリーフィングはしてます。
はいはい。じゃあ、そのスキルを使ってる人は、一旦みんなその API ゲートウェイの方を呼ぶっていう。
そうですね。
うん、
そういう形になってます。
で、まあ一応料金かかるわけじゃないですか。
はい。
うん。ホスティングしてる方は。
そうですね。
うん、RFS チェックだと、まあ、そっちにいきなり行くけど、それってまあどのくらいの、うん、まあ毎朝みんなが、どうなんですかね。どのくらいの流量で。
そうですね。今のところ、うん、結構ローンチした期間も、
はい。
本当すごい短くて、すごい最近の、うん、最近ローンチしたものが多いので、
はい。
うん。まだその、流入量としては、もう全然ないんですけど。
はい。オランダ人全員がそれをやり出したら。
仮にオランダ人が1600万人、
うん、
オランダの国民が全員がそれをやり出したとしたら、
うん。
うん。
毎朝1600万リクエスト。
そうですね。毎朝1600万リクエスト。なんぼですね。想像できないですね。10万円とかいっちゃうんですかね。一応ラムダの設定って今もう最小限でやっちゃってるんです、
うん、
メモリの設定も、
はいはい、
実行時間も、うん、実行時間はちょっと伸ばしてるかな、15秒とかでやってますけど、
はい、
うん、それぐらいでもで書いてるコードも短いので、
はい、
うん、1600万リクエストが来ても、
うん
うん、まあ大したことないんじゃないかと楽観視はしています
それは一応、はい、それ誰持ちでやってるんですか？
僕ですね。一応、フラッシュブリーフィングに関しては、ちょっと僕からやりたいって言ったことなので、はい、行けるところまでは、私の方でホストしようかなという。
はいはいはい。それってなんか、
感じで、
クラウドフロントのラムダエッジとかで、
うんうんうん、
できたりしないのかな。
ああ。
ラムダまで呼ばなくても。ラムダエッジで賄えそうな、例えば人が呼んだ人によってちょっと好みのニュースとかあると思うんだけど、はい、その辺の振り分けとかって別にしてない、
ね、してないです
よね今のとこ。
はい。
なんで、まあ、この人はこのニュースが好きだから好きなニュースだけ教えてあげようとか、
うん、
まあ、そういうことしたらニュースじゃなくなってすごい
そうですね、
変更的なメディアになってしまうんで、
うん、
良くも悪くも、
スマートニュース的な感じに、
そうそうそうそう、自分の好きなニュースだけがや
ってくると、
どんどん視点が偏っていくんで危ないんですけど、まあ、それでそういう振り分けとかしないんであればラムダエッジでいけそうな気がしてるな
と。ちょっとやってみますそれ、
うん、そうしないといつかオランダ人全員がアレクサを呼び出したら、
うん、人気出過ぎた時の対策ですね。
そうそうそう、ニュース破産してしまう、
うん、ありがとうございます。そうだ、うん、ラムダエッジ使ってみます。
いや、あんまり僕はラムダエッジのユースケースを思いついてなかったんですけど、
うん、
使ってなかったし、そういうケースではすごくちょうどいいのかもしれない、う
ん、はい、
と。でも普通にキャッシュしてしまえばいいじゃいいんですけど、キャッシュはキャッシュで。
API ゲートウェイのキャッシュでもなんとかなっちゃうんですかね。そうなると。
だからキャッシュしないと、全部でラムダ呼ばれると、
うん、そうですね、
辛いかなっていう気
は、うん。今は入れてたような気がするな。そうですね。
はい、うん、まあまあ、そんな感じで。
ってな感じ、はい、
はい。
今、3つぐらい紹介したのが、もう公に出てるやつですね。
はいはい、はい。なんか趣味のスキルとかって、じゃあ、プライベートでこのスキル作って使ってるよみたいなのあります？
プライベートなスキルはもうなんかプロトタイプみたいないっぱいありすぎてですね、
うん、
でそうだな、昔使っ作ったやつで要お遊び程度に呼ぶのはメイドですかね。
メイド
作ったんですよ。
メイドって
アレクサのボイスのメイド、おかえりなさいませご主人様っていうやつですね
なんかギャラリーも失笑してんじゃない。
あの子とたまに会いたくなるんですよね。
はいはい。それはど、うん、でもこっちから呼びかけなきゃお帰りなさいませって言ってくれないの。
そうなんですよ。
うん、
なのでそこは結構試行錯誤してて、
はい、
ラムダじゃないな、ダイナモでステート管理してるんですね。
はいはい。
なので、外出をした時には、もう外出中っていうステートで、うん、はい、ダイナモに永続化してて、
うん、
うん。で、帰ってきた時に、そのステートが変わるみたいな、
はい。
うん。実装を組み込んでいるので、
はいはい。
で、アレクサ、ボイスメイド、外出するよって言ったら、
うん。
うん、行ってらっしゃいませ、ご主人様って言うし、
うん。
うん、で帰ってきた時に「ただいま帰ったよ」って言うと、
うん
「お帰りなさいませご主人様」「ご飯にしますかお風呂にしますか」までは聞いてくれるみたい。
ああ、それはもうぜひパブリックなスキルとして公開してちょっと課金をして、うん、声は誰の声を、
ですね、声は一応女性の声、水木でしたかね、名前は。水木。
なんかボイスロイドみたいなやつ。
もう水木っていう。はい。そうです。ボイスロイドじゃないですね。音を読ませるときにですね。
はい。あ、はいはいはい。
指定できるんですよね。
あ、テキストからちゃんと。
そうです、そうです。テキストから読ませてるやつ
ね。はい。
はい、
なるほど。そっか。それも機械なんだ。それはちょっとあれね、商売の香りが。
そうですね、
うん
うん、
まあ、お気に入りの声を出す人がきっといろいろそれぞれにいると思うんで、
はい、そうですね、昨日出ましたね、すごいイケメンの声で喋ってくれるアレクサスキルが出ましたね。
お
確か、
それは、うん、それもやっぱり
日本語で
なんて言ってくれるんだろうな。
ふわっとそのカードで、ハテナカードで、
うん、
タイムライン上に流れてたので、あ、これすごいなと思いながら、うん、ちょっと流れていきました。
なるほど、そういう需要もあ、まあ、
あるか、
うん、発想としては普通にさっきのメイドさんと同じ、
ね、はい、そうですね、
うん、
一緒です。
メイドさん他の機能はないんですか。
メイドさんはですね、
うん、
基本そのアニメオタクフレンドリーなメイドさんなので、
はい、
基本的に行き先とかも、その、アニメートに行くのか、ホビー、
はい、
イエローサブマリンに行くのか、
はい、
それ以外の、その、なんでしょうね、BL 系の雑誌を、いや、大丈夫ですかね、クラウド、このポッドキャスト。
まあまあ、いいんじゃないですか。いや、それって、センタープラザ西館の話。
そうです、そうです。
ですね。まあ、
そうです、そうです。
うん、三宮ローカルですけど、
はい、うん、
はい、
なので僕が愛してる場所に行く、
なるほど、
聞いてくれるっていう、はい、
そうですね、ちょっと
その行き先、
はい、この辺の派生として、まあ、話としては、まあ、アレクサのある生活っていうことになるかなと思って、
うん、はい、
うん、ちょっといい風にまとめようと考えてますけど
、はい、
アレクサ導入してまあ、普通に使ってるんですよね。
はい。
僕ん家はまだ招待が来てないんで、いないんですけど、スマートスピーカー系のやつは。
お、
実際どんな風に使ってますかという。
はい。そうですね。でもやっぱり8割、9割、音楽と天気予報とニュースとスケジュールですよ。
うん。
この4つでもうほぼほぼ終わる感じですね。
はいはい。
はい。で、まあ、一個一個のスキルは、まあ、朝確認するのに便利、ちょっと便利、うん、地味に便利だったりとか、
はい、
うん、あとは、まあ、何か、ね、ご飯とか作ってる時に、
うん、
なんか時間いつだっけとかっていう時間が聞けると便利とか、ほんまにすごく些細なことなんですよね。
うん。
うん。些細なことなんですけど、
はい、
じわじわ来るんですよね。
うん、それは確かに。
はい。
毎日やることだからこそっていうのはありますけどね。うん、それ
は
まあ、
はい、
入れる前と入れた後だと、やっぱりもう前には戻りたくないなっていうようなのが
ああ、そうですね。戻りたくないですね。うん。なんか、そのオランダので使ってる感じだと、はい、まあ、どっちでもいい、どっちでもいいっていうスタンスは変わらないんですね。リモコンでも別にいいし、声でもいいし。
うん、それはそうですね。
はい。うん。で、実際、私のうちって、例えば、ほんま料理のシーンだと、
はい、
例えば、備え付けのオーブンにタイマー機能がついてたりするんですよ。
はい。
時間測れますみたいな。
うん、うん。
なので、その、わざわざ遠くのエコーに話しかけてタイマーセットしてっていうより、
はい、
のペペペペペってその手で押せる状況だったら、まあ押した方が早かったりとかもちろんするし、
はい、
はい、うん、とはゆえ洗い物とかしててベタベタな時にそんなん触れないので、
はい、
アレクサにお願いするっていう使い分けをしてる状況なので、
うんうん
うんうん、地味にどっちでもいいだけど、そのあると、あ、こいつありがとうってなるっていう、その使うシーンに、何でしょうね、ハッとするというか、使ってる時に、ハッと気づくっていうか、
はい、うん、
まあ、その程度のものなのかなと。
まあ、そうですね。
実際、その メジャーシーンとしては、
はい、
うん、これから広がっていくのだとは思うんですけど、
はい、
今現状私の使い方もほぼほぼ音楽とタイマーとスケジュールっていう感じですかね、うん、
そうですね、わかりました、うん、まあまあ、あの本物のメイドさんにはちょっと遠いけど
そうですね、
遠いけど、
たまに会いたくなったら、
はい、
うん、会いたくなったら呼び出すっていうか、
はい、なるほど。じゃあアレクサ関連の話はだいたいこんな本でいいかな。
うんうんうん、
まだなんか面白いスキルとかあればですけど。
アイロボットが欲しいんですよね、ルンバが。
はいはい。
ルンバがアレクサで操作できるので、
うんうん。
うん。あいつを実際ほんまに触ってみたいなっていうのが今の当面の野望ですね。
はい。はい、じゃあちょっとあの、うん、あれ、アマゾンの欲しいものリストとかに入れといてもらったら、
はい。
ポッドキャスト聞いた誰かが、
伊藤さんに送ってくれるかもしれない。
ぜひルンバを送ってあげてください。
ぜひルンバをください。
はい。はい。で、ちょっと今上がってるやつで Google ホームも、あの、
はい、
アジェンダに上げてくれてるんで、
はい。
これはどっかな、ホームも持ってるんですか？
あります。ホームミニがここにあります。
あ、本当だ。
はい、ホームミニ持って
る。なんか持ってるなって思ったら。はい。実際これ、まあ、どうなんだろう、何視点から喋ってもらえばいいのかよく分かんないけど、まあ、開発スキル、スキル、Google フォームってだとアプリですか、なんて言うんだあれ。
アクションズオングーグルですかね。
アクションズでいいのかな。
はい。
はい、
アクションズです。うん、はい。
じゃあまあ、フォームとアレクサの違いあたりを。
そうですね。再あたりを喋ろうかなと、
はい、
思うんですけど。
うん、
まずですね、なんか作り方のベースで言うと、
はい、
そもそもその入るところが設計の入り口が違っていて、なんか Google さんの場合はなんか人間性格とか、
うん、
その作るスキル、このアクションを作るアクションの裏にいる人間は何かみたいな、ペルソナっていうのを、まずちょっと定義してから進みましょうかみたいなノリなんです。
へ
ぇ。うん、うん。なんか、この人、これで喋る人どんな人ですかみたいな。
はい。
うん。のから入って、
はい。
で、そこからじゃあこんな会話をしていきましょうみたいな感じの、会話の設計思想なんです。
はい。
うん。で、アレクサは、まず、やりたいことは何かから入るんですよ。
はい。
うん。このスキルを使うシーンは何で、成し遂げたいことは何で、みたいなところから入って、
はい。
で、その次に、で、それをもとに会話を、こんな会話を想定されてるっていうのを定義して、
はい。
で、その次に、性格とか、っていうのが来るんですよね。
はい。
なので、うん。アプローチが、そもそもなんか違うんですよ。
そうですね。
設計のアプローチが。
はい。今の感じだと、アレクサがやっぱリモコンで、Google の方はちょっとアシスタント
を目指
してるっていう感じなんですかね。
はい。
だいぶ抽象的だったんで、いまいちまだ実感は湧かないんですけど、狙いが違うっていうのは分かりました。
はい。で、作り方自体、で、まあ、実際プログラミングするのはどっちも同じなので、
はい、
そのプログラミングの際っていうところだと、
うん、
どちらもあまり際っていうのは実はそんなになくて、
はい、
あんまり感じなくてですね、
うん、
実際 Google の方にもアクションズコンソールっていうその会話を設計するためのコンソールがありまして、
はいはい
はい、そこで、まあ、実際ユーザーがなんて発話をするかとか、
うん
うん、でその中からキーワードを取っていきましょうとか、
はい、
そういうのはもうアレクサと同じようにあるんですよね、
うん
うん、なのでちょっとその GUI の、
はい、
その使いやすさっていうんですかね、うん、で感じで言うとこれ完全に出版になっちゃいますけど、うん、Google ホームの方が GUI としては僕はしっくりきました。
はい
はい、会話を、
うん
うん、会話をふわーっと作って、
うん、
で、まあ、キーワードを、あるキーワード、ドラッグアンドドロップでシュッとなぞってですね。
はい、
で、これが、取りたいキーワードだっていうと、ここは数字なのか、うん、例えば色なのかとか、
はい、
どこか入ってくるところのワードだよっていうのを、
うん、
会話ベースでどんどん定義をしていける感じだったので、
はい、
GUI としてはしっくりきました。
なるほど。
うん、で、結局、Google の方も、クラウドファンクションズですかね。
はい。
ラムダみたいなもんですね。AWS でいうラムダみたいなもんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。あれを使って、実装していくんですけど、
はい、
の会話の最終的なバックエンドの処理みたいなのは、
うん
うん、実装していくんですけど、まあそれも Google の方がより何でしょうね、一般的というか、
はい、
うん、実際その会話ごとにその Webhook っていう形で本当に HTTP でリクエストを投げる感じなんですよね。はい、
アレクサの方がなんか違うもの挟みますよね。
そうですね、
リストみたいに最初になってて、うん、そのリストにどれかマッチしたら別のシステム読んでっていう感じで、
うんうんうんうん、そうですね、で
そのフローがはっきりしてるってことなんですかね、 Google の。
はっきりしてますね、うんうん、アレクサの方は良くも悪くも、まあ、AWS フレンドリーなので、
はい、
で、まあ、HTTP で普通にエンドポイント呼ぶことももちろんできるんですけど、
はい、
そのスキルの方から、
うん、
まあおそらく ほぼほぼほとんどの人はラムダを使う、
はい、
でそこはもうその Google にはそういう概念自体がなくて完全にもう HTTP のエンドポイントでフックして投げてくださいっていう、
はい、うん、
感じなので、
なんか片付けの音が聞こえるんだけど
今隣で少しご飯を食べられてる女子2人がいます。
なるほど、カチャカチャ食器の音が
ちょっと拾ってた音。
はい、まあまあ、はい、じゃあ Google のね、あの HTTP でいろいろフックできるってことは、
はい、
途中になんかちょっとあのプラグイン的な、
うん、
まあ、プラグアブルな設計みたいなことができるのかなと、はい、ちょっとフックで他の読んで帰ってきたものをまた使うっていうようなこともできるのかな。
ですね、つなげていくみたいなところは、
うん、
私今触ってる限りはなかったです。やっぱりその会話に対して、うん、うん、特定の会話です。会話を、
はい、
まあ、Google のエンジンが検知をしたら、
うん、
もう単純に Webhook で、
はい、
HTTP のリクエストを呼んで、
うん、
応答の会話を返す。
はいはい。
っていう、本当にそれだけ。
あ、なるほど。
うん。なのでやってることは AWS のラムダのスキルを作るときとほぼ同じ。
はいはいはい。あ、今ちょっとあの、イメージしたのは、
はい、
途中でまあ日本語だったら一回あのランゲージをトランスレーションしてから続きをまたやるみたいな、そんなのは考 考えたんですけど、そういうのではなくて、
はい、
まあ、それで、
はい、そういうのではない。
よさを読んだら、その帰りがちゃんと Google ホームのスピーカーから流れていくっていう、
はい、
そのぐらいの話なんですね。
はい。
うん、
なので、
はい、
あまりコーディングしてる時のスタンスは、
うん、
AWS も Alexa も Google ホームもそんなに変わらない。
はい。
うん、なので、ほとんど同じイメージで実装はできます。
はい。じゃあ、ちなみにそれのデプロイはどんな感じで？
ですね、デプロイは、うん、Google はですね、まだ API がないんですよ、GUI を。
Google ホームに特化したやつ。
Google ホーム。はい。
まあ、ファンクションズは G クラウドとか、その辺の、サーバレスフレームワークからでもいけますし。
はい、そうですね。
うん、
私は Firebase で、
はい、
はい、クラウドファンクションをデプロイする形
はいはい、はい、
してます。
うん
うん、まあ、それが、一応その Google のドキュメントにも、
うん、
もう Firebase を使ってデプロイするところまでが書いてあるので、
うん、はい、
まあ、それに沿うのが、今のところはいいのかなと思って、はい、Firebase でやってます。
アクションズの設定がちょっと、
はい、
API がない。
これはまだ API はないですね。
なるほど。そこが残、それはちょっと残念ですね。
そこはまだ GUI でパチパチやってる状態ですね。はい、なので、コーディングの際で言うとそんなにない。
なるほど。まあ、会話あたりのところは、一回決めてしまえば、そうそう変更するものではないんで、
うんうんうん、
ファンクションの中身が更新されていくだけなのかなと思うんですけど、まあ、あるに越したことはないんで、その出てくるんだろうなと思いますけど。
はい。そうですね。ただ一つ惜しいのは、
うん、
Google に関しては、喋る音声のパターンがそんなにないんですよ。
はい。
フィメール1、2とメール1、2ぐらいしかないんですよね。
ああ、なるほど。
はい、
さっきの、メイドさんの女の子。
そうです、そうです。
音が出せない人、
うん。そうなんですね。で、かなり、かなりがっかりする声なんですね、実は今。
いや、なんだろう、あ、まあ、うん、声質、ね、はい、僕はそんなの気にしないけど、はい、いいに越し、うん、ちょっと好みの声であることに越したことないっていうのは分かりますよ。
うんうん、っていうのと、
はい、
なんかちょっとね、実際トーンが低いというか、
はい、
淡々と喋りすぎるというか、
うん、
そのスキルで作った時なんですだけなんですよね、
はいはい、
アクションで作った時だけ、
うん
うん、ちょっとその声のバリエーションがなくなるんですね、
はい、
その言い方のバリエーションが、
うん、
普通にデフォルトでこの Google Mini で Google ホームで喋ってる分には、
はい、
結構呼び出す
まあ、流暢
ものによって、
はい
はい、流暢に言ってくれるんですけど、
うん
うん、アクションになった途端に、
はい、
毛色が変わるんですね。
それはどうだっけ ?SML だっけ、マークアップすればなんとかなるとかレベルではなくて。
そういうレベルではないですね。SSML でちょっと頑張ってはみたものの、
はい、
うん、はい、ちょっとベースのその喋り方、
うん、
やっぱりその、E メール1っていう設定での喋り方の枠からはどうしても飛び出すことはできなくてですね。
なるほど。まあ、スマートスピーカーに何を求めているかで、いろいろと。
うん、
まあでも、なんだっけ、ピカチュウがいるじゃないですか。
そうですね、ピカチュウいるから、だいぶ安心できますかね。
はい、
うん、
まあまあ、ピカチュウに喋らせればなんとか表現は豊かかもしれない。
そうね。聞き取れないけど。でもテキストトゥースピーチですかね。
はい。
それでやるとっていう話なので、
うん、
まあ、実際音声を用意しといて、はい、それを再生してもらう分には、
うん、
うん、まあ、全く問題がないということなので。
はいはい。
はい。まあ、大体策はあるっちゃ言えばあると。
うん、なるほど。で、ホームでのは何か作りましたか？
ホームは今、開発中のものが、
うん、
はい、あるぐらいで、ちょっとここは出せないんですけど。はい。
なるほど。
そう。それを、それのお話があって、
うん、
今、ちょっと作り出してるっていう状態なので。
あ、なるほど。
はい。
まあ、アレクサに対応したんなら、Google ホームにも対応したいよね、みたいな、そういう
ノリ
なんじゃないかなっていうのが。
そうですね。
想像はできてしまうんですけど、
はい、
まあ、何のことかちょっとよくわからないということで。
そうですね。玉虫色の決着で。
はい。わかりました。あ、じゃあ自分用のやつは、もうまだ作り始めたばっかり。
そうですね。まだ作り始めたばっかりですね。ホームに関しては。
うん、はいはい。というか、あの、アレクサ用に作った、まあ、API ゲートウェイを立てて、そのラムダを呼んでしまえば、うん、Google ホームでも大体いけるみたいな感じがしなくもないんですけど。
そうですね。
うん、
HTTPS のエンドポイントであれば、
はい、
ホーム、Google ホームの方から Webhook できちゃうので。
うんうん、まあ、今後そういった作り方も大事になってくるのかなという気がして。
うんうん、そうですね。
どっちかですね。あの、Alexa の方からだと、基本まあ、ラムダインボークするっていう形が、まあ、
はい、
用意されてるんで、
うん、
そうなっちゃいますけど、まあ、それをちょっとあの Google ホーム用のレスポンスも返せるようになれば、
そうですね、
その辺の、インターフェースというか、あのレスポンスとリクエストってどんだけ違うもんなんですかね。
あ、結構 Google の方がシンプルかな、
うん、
Alexa よりもレスポンスの中としては。
はい、
はい、
セッション持ち回りとか、アレクサ確かできたと思うんですけど、うん、
はい、
Google ホームでもそんなのが。
できます、できます。
あるかなと。あの辺が、あの、差異を吸収してくれるライブラリとかを書くと、すごく流行りそうな気がしますね。
うん、そうですね、
うん。
うん。そうですね。だから、実際、その、はい、アクションズ、Google の方は、
はい、
結構いろんな、ものと連携をする前提で作られていて、
はいはい、
そのちょっとパッと出ないんですけど、そのアクションズグーオングーグルのコンソールに行くと、どれと連携しますかっていうのが、はい、わーっと一覧でリストで出るんですね。
はいはい、
はい、でその中に、まあ、その例えば Google ドキュメントもあったのかな、
うん、
まあまあ、Google の製品でもドキュメントと連携しますとか、
あ、
はい、うん、他の、まあ、ウェブサービス、IF と、はい、IF とか IFTTT と連携しますとか、の何かと連携しますとか、っていうのがもうすでになんかリスティングで出てくる感じなんですよ。
はいはい。なんかスプレッドシートにじゃんじゃん追記していくとか、そういう使い方簡単に作れてるみたいですね。
は
い、
うんうんうん。そうです、そうです。で、その中にアレクサもあるんですよね。
そう。アレクサ。の何を呼ぶんだろうな、スキルを呼ぶのか、
アレクサをジャンクションしてくれるのか、うん、何を呼ぶのか、すみません、使ったことはないですまだ
、はい、なるほどね、まあまあ、
ただそういうのもあるので、
はいはい、
うん、どうなるのかちょっと試してみようと思ってるところではあります、
うん、どうなんですかね、連携したらあの Google ホームのスピーカーからアレクサに対して何か言ってくれるのかもしれない
そうです、もしかしたら、
うん、なるほど、じゃあ全体的にどうなの、どうかな。Google ホームの話で、ダイアログフローって言ってたのがさっきの話。
そうですね。
うん、GUI の話ですね、これ。うん、
そうです、そうです。
うん、
もともと API.ai っていう名前だったんですけど、うん、
はい、
もともと買収したんですよね、API.ai という会社を。
はい、
買収をして、で、それがそのままずっと、あの、残ってたんですけど、名前が変わって、ダイアログフローっていう名前に変わって。
はい。で、それでスキルではないや、アクションズが作りやすい感じという。
そうです、そうです。
そうですね。さて、まあ、一応、まあ、アレクサに比べると話は少ないのかなと、まだ思うんですけど。
そうですね。まだネタが、
うん、
そこまでないです。
はい。どっちが来るとか来ないとか、なんでしょう。見通しの話でもしておきますか。
そうですね。見通しの話っていうと、
はい、
結構 Google もね、私、これから来るんじゃないかっていうのを思ってて、それはなんでかっ ていうと、やっぱりその、
うん、
地理情報とか強いじゃないですか。
はい。
Google フォームとか。で、やっぱりレスポンスとか見てても、
うん、
その地に関する情報とか、その距離に関する情報っていうのがもう圧倒的にこっちの方が、レスポンス自体もすっごい分かりやすくて。
なんか音声解析自体が、例えば、Google の方がすごい優れてるっていう噂をちょっと聞いて、
うんうん、
割と、いい加減な問いかけでも、それなりにちゃんと話してくれるっていう噂を、僕まだどっちも試して、どっちもじゃないけど、フォーム試してないから分かんないですけど。
なんか感触的にはその一般的な会話、
はい、
うん、
自然な会話っていう、うん、
そうですね、に関しては Google もかなりやる、
はい、
ですけど、
うん、
固有名詞とかですよね、問題は。
ああ、
まあ、僕たちこう会話の中で今もうビール飲んでますけど、一番絞りが欲しいんだとか、
はい、
うん、まあ、例えば会社の名前を識別させたいであるとか、
はい、
そういうところはまだ辛いなっていう。
あ、どっちも辛いってことですか。
いえ、 Google の方が辛い。
アレクサの方がその辺は、
アレクサの方が断然いいかなと思って。
そうなんだ。
はい。うん。そうですね。うん。っていうのはスキルに対してインボーケーションネームが定義できるのがでかいんですよね。はい、アレクサが。
ああ。あれ、うん、ちょっと手間かなって思ってたけど、逆に、そこでまあ、絞り込める分だけ。
はい、そうです、そうです。
うん。
うん。あそこが一番大きくて。
はい。
うん。入り口として、さのぼりさんがおっしゃったように、その入り絞り込んで、それをその固有名詞っぽく認識をしに行くっていうところが、そもそもできるかできないか、それがかなりでかいです。
なるほど。僕が昔書いたスキルの方では、あのワードプレスって日本人が言うのにすごい苦労しましたけど、
はい、そうですね、
一つもワードプレスだとは解釈してくれなくて、
はい、
とりあえずそれっぽいもの全部そういったと解釈して無理やり進めるみたいな書き方しましたけど、
はい、
まあ、それが今ではもうちょっと良くなってたりするのかなと。
そうですね、上がってるのもありますし、
うん、
うん、なんかやっぱりちゃんとスキルを開発してて、ほんまにこれを、
はい、
なんでしょうね、大きなスキルちゃんとローンチしたければ、そのまあ問い合わせすることもできるというか、
はい、
アマゾンの方に。
うん、あ、なるほどね。はい。
っていうパスもないわけではないので。
はい。じゃあ、今どっちを変えって言ったら。
僕はアレクサを押すんですけど、
はい。
はい。まあ、できることがやっぱり多いっていうのもあるし、
うん。
うん。会話がやっぱり、なんか何をするにも、スキルを読んでも自然なのがアレクサなので、
はい。
スキル読んだらがっかりするのが今 Google ホームなんです。
はい
、はい、アクション読んだらちょっとがっかりするのがホームなので、
はい、
今はアレクサ推しかなと。
なるほど、わかりました。
思ってます。
はい、じゃあ、まあアレクサ推しという感じで、あの今回はスマートスピーカー系の話をこんなもんですかね。
はい、
はい、なんか告知があるんですかね。
そうですね、来年の2月の11日に神戸で、
はい、
アレクサデイ2018っていうイベントをしますので、
はい、
まあ、日本にもアレクサ来たばっかりで、で、スキルをのファーストのローンチパートナーの方も、
はい、
出てくれますし、もちろんその AWS の中の人から、中の人も喋ってくれそうな感じしますし、
はい、
まあ、その周辺領域ですよね。IoT とか AI とか、マシンラーニングも、あたりの領域にも踏み込んでやりますので、
はい、
デベロッパーだけじゃなくて、まあ、その先のユーザー、エンドユーザー層とかにもアプローチできるような内容になってますので、ぜひ来てほしいなというふうに思っています。
2月11日、アレクサデイズですね。
はい。
はい、これ、なんで神戸でやるんですか？
いい質問ですね。
うん、
まあ、僕が神戸に住んでるからって言ったらあれなんですけど、うん、その、まあ、これってちょっとコミュニティの話ができるなら、そこにもつながるんですけど、
はい、
その東京じゃないところでやりたかったんですよ。というのはやっぱりその東京近辺、関東近郊って人数比率がやっぱり多いじゃないですか。
はい、まあ、イベントも大概そこで、
ね、うん、イベントも大概そこでやる、うんうん、で、まあ、やっぱり地方とか、まあ、神戸もそうなんですけど、まあ、それよりももっと、ね、はい、地方とかって行ったりするとやっぱり人数も少なくて、その運営するのにも少し空白しているような状況があって、
はい、
で、ね、僕としてはもうもっと関東の人もこっちに来る勉強会、
はい、
その関西の方からその発信していきたいっていう思いがすごくコミュニティのをやってた立場としてはあったんですよね、
はい、
なので、まあ、それを実現させたくて、
うん、
で今、まあ、ちょうどその縁ですよね、アレクサっていうのをまあたまたま1年前ぐらいからやってて、
はい、
その神戸がちょっとその発信源的な立ち位置になれそうなところだったので、
はい、
うん、もうここから発信していくっていうのを、
はい、
まず決めて
やろう。そうですね、うん、日本のアレクサの聖地を神戸にしてしまおうという、そういうこと
ですね。そうです、もうそれぐらいのノリで、
うん、
はい
はい、まあ、なんかあの、
ます、
まあ、会社が神戸のデジタルキューブさんもにいてる、まあ、アレクサスキル、一人でアドベントカレンダーを書いてる岡本くんとかも。
岡本さん。
はい。まあ、住んでるのは京都ですけど、普通にあの、まあ、多分あの、アレクサの情報って、あの辺の周りの、まあ、伊藤さんの周り、上手友人神戸で発信してるのが、今のところ一番濃いんじゃないかなっていうようなのも知ってますし、その辺からあって神戸なのかなというのは、僕は分かるんですけど、
うん、
リスナーの人にもちょっと普通にアピールしてもらえるといいかなと思って振ってみました。これ、スポンサー募集してるんですかね？
スポンサー募集してます。
うん、スポンサー一口いくらですか？
アトラクションのスポンサーが10万円。
はいはい。
で、それ以外のスポンサーで一番安ければ5万円から。
アトラクションってことはこれブースが出せる。
そうです、ブース出してそこで思いっきりその自分とこのスキルをデモしてくださいっていう。
これは会場にアレクサが何個並ぶのか分かんないですけど。
そうですね、実際かな、うん、あのアマゾンさんとかにも、
はい、
もうその協力をしていただけそうな感じもあってですね、
はい、
こうちょっと相当量のデバイスが来るかもしれないということだけ、
うん、これあのブースで例えば、まあ、アレクサに何か言おうとしたら隣のブースでも反応してとか、は
い、そうですね、
なかなか壮観なことになりそうですね、
まあ、面白いですね、
うん、これは Wi-Fi を切らせない感じのイベントですね。
そうですね、でここら辺はちょっと神経すり減らしながらやっています。
はい、はい、まあ、それも、スポンサーからの、お金次第というところもあるかもしれないので、はい、設備が売るためには
ありがたいですね、宣伝していただける。
いやだってね、これ僕もちょっと見に行こうと思ってるし、
はい、
よければ微妙にあの収録もしようかなっていうところがあるんで、うん、はい、まあ、アレクサデイズちょっと日本に住んでる方は神戸に集合って感じですね。
そうですね、もうその日は音声アシスタントの一日にしたいと思うので神戸を、はい、ぜひ、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
というのが一つ、
はい、
ね、
でもう一個なんか
あ、はい、そうですね、もう一つはその翌月ですね、3月の10日か、
うん、10日土曜日、
土曜日ですね、
はい、
これは東京なんですけど、
はいはい、
毎年やってる、上手のビッグイベントですね、うん、上手デイズ、
はい、
今年もあります、来年もやりますので、
はい、 はい、
こちらの方は、まあ、東京ですけど、みんな東京に集合ということで、はい、一応こちらもアレクサのセッションがある予定で、
はいはい、
はい、
五反田メッセ、
そうですね、去年と同じです。
あ、そうなんだ、去年、ここ数年行ってないからなこれジョーズデイズ、伊藤さんはどういう関わりをしてるんですか？
一応アレクサのセッションを、
うん、
はい、まあ、担当する、あ、そのトラックを考えるトラックオーナー
だね。あ、はいはい、
ち
ょ、はい、割と運営側、
そうですね、
ってことですね。
はい、
はい、
なので今あの、うん、ネタを考えてるところです。
はいはい、アレクサ忍者ウォリアーっていうイベントになるの、これ。アレクサ、
あ、ですね、
はい、
これはちょっとあの話が一つ前のイベントに戻るんですけど、
はい、
アレクサデイズ、アレクサデイで、
はい、
ちょっとあのスキル自慢大会をするんです。
はいはい。
うん、それがアレクサ忍者ウォリアーズなんですけど、
あ、
はい、そこでの優勝した方は、
うん、
ちょっとジョーズデイズの方にゲストとして、
あ、なるほどね。
うん、来ていただけると嬉しいなーなんて考えてまして。
はい。
はい、
なるほど。アレクサデイズを貸し付いた。
そうです、微妙に連動してる、はい、
これはちょっとメイドの腕を磨かないといけない、
そうですね、
感じなんじゃないですかね。はい、なるほど。
なので、
じゃあこれが3月10日にジョーズデイズやりますよと。
はい、
はい、リンクも一応貼っとくんで、
そんな感じで、 ありがとうございます。はい、はい、こちらもよろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、結構時間になりましたけど、第1部はこの辺でいいかなと
思
います。
はい
はい、このあと第2部も撮りますけど大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ第1部はこの辺で、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。はい、